国破れて山があり、城春にして草木不可し。こんにちは、左大臣光永です。最近は昼間暑くて何もしたくないので、昼は寝て夜仕事しています。秋になったらまた朝方に戻すつもりです。さて本日は商品のご案内をお送りさせていただきます。中国語朗読付き徒歩使徒生涯 CD ロム版です。徒歩、中国青銅器の詩人。家族を愛し、人民を愛し、社会問題や天下国家のことを多く歌いました。その作風から、李白の詩仙に対し、詩聖と呼ばれます。松尾芭蕉や島崎藤村など、日本の文学にも大きな影響を与えています。特に、国破れて山がありの出だしで始まる春望は日本でもとても愛されていて有名ですね。では、1200年以上にわたって徒歩の詩が愛されているその魅力とは何でしょうか？私が思うに、愛のある人間観察、愛のある人間観察、これを第一に挙げたいです。戦乱と飢餓を避けて各地を渡り歩いた末、徒歩は四川省成都郊外に寄りを結び、久しぶりに家族とのんびりした時間を過ごします。清らかな川の流れが村を抱き込むように流れていき、長い夏には川沿いの村はあらゆるものがのんびりしていました。自由に出入りする針の上のツバメ、親しみ近づいてくる水中のカモメ、そして次の肉が素晴らしいです。老妻は紙に書いて棄曲となし、知士は針を叩いて兆候を作る。年老いた妻は紙に書いて碁盤を作り、幼子は針を叩いて釣り針を作っている。細かな人間観察じゃないですか。普通詩に書かないようなちっともドラマチックではない場面ですが、しみじみと徒歩の温かい視線が伝わってきます。あなた一曲打ちましょう。お、そうか、今日は負けんぞ、なんて言って夫婦の会話も聞こえてきそうじゃないですか。幼子は針を叩いて釣り針を作っている。そのカチカチいう音も聞こえてきそうじゃないですか。そして戦乱の中にあっては、こんな何気ない日常の場面こそがしみじみと愛おしく、何者にも代え難いという感慨。また別の詩では、20年ぶりに再会した旧友の家に招かれた時の感動を徒歩はこう歌います。昔別れし時、君未だ今世ざりしに、男女たちまち功をなす。依然として不質を敬い、我に問う、いずれの方より来たれるかと。昔別れた時、君は未だ独身だったのに、今や男の子、女の子が列をなしている。にっこり笑って、父の友人である私を敬い、私に質問する、どこから来たのですかと。これなんかわかるじゃないですか。若い時は血気盛んで、お互いに結婚なんて遠い先のことだと、天下国家を大いに語り合っていたのが、お互いに髪の毛に白いものが混じって、今やその友人はたくさんの子供がいて、男の子も女の子もいて、父の昔の友人に、おじさんどこから来たんですか？なんて質問する。人生の一場面を切り取った感があります。愛のある人間観察、徒歩の詩の大きな魅力だと私は思います。さて、長い不遇時代の末、ようやく宿僧皇帝の下で官職を得た、つまり就職できた徒歩でしたが、ひょんなことから皇帝の怒りを買い、左遷されてしまいます。その前後に、久しぶりに家族の疎開している村に帰ってきた時のことを詠んだ、共存という詩です。 世乱れて氷頭に遭い、静観偶然に研ぐ。隣人消灯に満ち、感嘆してまた虚偽す。夜竹縄にしてさらに職を取り、相対すれば無比のごとし。意味は、世が乱れて私は漂白の旅をすることになり、生きて帰ってこれたのは偶然と言うべきだ。隣人たちは土塀のほとりにあふれ、感じ入ってまたすすり泣く。夜が更けてくるとさらにろうそくを付け替え、妻と向かい合っているとまるで夢を見ているようだ。再会を喜び、そして涙する隣人たちの表情の変化。なんだなんだ、お、シビのやつが帰ってきたのか。シビは徒歩のあざなです。集まってくる隣人たち、そしてともしびのもとでの妻との語らい、一場面一場面が映画のように鮮やかに浮かんでくるじゃないですか。このように徒歩はとことん妻と子を愛する家庭人でした。研ぎ澄まされた美意識、研ぎ澄まされた美意識ということも徒歩の詩の大きな魅力だと思います。香を緑にして鳥いよいよ白く、山青くして花燃えんと干す。徒歩は故郷から遠く離れた職の生徒に会って、故郷に帰れる日を心待ちにしていました。しかし安史の乱終結後も、職から洛陽までの道のりには盗賊や軍閥がひしめき、家族を連れて移動できるような状況ではありませんでした。そんな中、避難先で再び迎えた春の景色を歌った詩です。紅を緑にして鳥いよいよ白く、山青くして花燃えんと干す。川は緑で、その中に白い鳥の姿が引き立ち、山は青く、花は今まさに咲き出そうとしている。緑、白、青と強烈な色彩のコントラストで春の風景を描き出します。だから明るく晴れ晴れした詩かと思いきや、そんな綺麗な風景だけれども、私の故郷とは違う、ここは異国だ、ああいつになったら戻れるのかというわびしい心が重ね合わせられています。天下国家への志、そして天下国家への志、ここが私がすごく徒歩に共感を覚え大好きなところです。徒歩は諸葛亮孔明を大変尊敬していました。三顧頻繁なり天下の敬意、領庁開催す老臣の心、水死未だ片ざるに身まず死し、とこしえに英雄をして涙襟に満たしむ。三顧の礼を尽くした職の劉備に対し、孔明は天下三分の敬を示した。そして劉備劉禅二代にわたっておいてなお職に仕えたのだ。魏に対して北伐の軍を起こしたが、戦いに勝つ前に病に倒れてしまった。こうした孔明の生き様は、後世の英雄たちに涙を絞らせることになったのである。諸葛亮孔明は、漢王朝の復興という志半ばにして病に倒れました。徒歩は孔明に深く心酔し、東王朝における孔明たらんとしていた感があります。755年に勃発した安史の乱は、まさに東王朝にとって国家存亡の危機でした。洛陽に続き、首都長安が陥落し、玄宗皇帝は遠く蜀の地に難を逃れました。その時、新たに即位した玄宗の子、祝宗のもとに、徒歩は駆けつけます。この天下の危機に際して、 お力添えをさせてくださいと。また、徒歩は戦乱も避けて、生徒郊外に避難していたとき、たびたび諸葛亮孔明の霊廟、武功士を訪れています。詩人として有名な徒歩ですが、別に詩だけを書きたかったわけではないです。中国では詩は天下国家のことに直結したことでした。なので、科挙の試験でも詩を作る能力がまず求められたわけです。徒歩も今はこんなだが、俺もいつかは天下国家のことに関わるぞ、世の中を良くするぞという気持ちがあったのです。孔明に共感するところが多かったんです。だからこそ、安史の乱の際、皇帝祝宗が安禄山軍に反撃を試みたとき、真っ先に馳せ参じました。今こそ国家の危機、今やらなくていつやるのだと。山奥で隠居して文学だけをもてあそんでいればいいということではない。徒歩のこの姿勢が私は好きですね。ただしです。徒歩を読む上で大きな障害となるものがあります。言葉の難しさです。草高たる積雲の西、日脚平地に下る。西門長尺騒ぎ、企画千里より至る。これ音だけ聞いて意味が取れるでしょうか。まず無理だと思います。そこで現代語訳を聞いてみてください。高くそびえる夕焼け雲の西から日の光が平地に下ってきた。我が家の芝の門にはスズメなどの鳥が騒ぎ、遥か遠くから旅人は帰ってきた。このように現代語訳を読んでから再度漢文に立ち返りますと、草高たる積雲の西、日脚平地に下る。西門長尺騒ぎ、企画千里より至る。かなり状況がつかめるんじゃないでしょうか。問答未だやむに及ばさるに、字を買って首相を貫、やうに春郷を切り、浸水に光量を交う。これも音だけ聞くとさっぱりわからないと思います。徒歩が20年ぶりに再会した友人の家に招かれて接待を受けている場面です。現代語訳です。挨拶が未だ終わらないうちに、君は子供たちを促して酒と飲み物を並べる。夜、雨が降る中を春のニラを切ってきて、炊きたてのご飯には黄色い泡が混じっている。これを聞いてから再び漢文を聞くと、問答未だやむに及ばざるに、字を買って首相を貫、やうに春郷を切り、浸水に光量を交う。だんだん分かってくるんじゃないでしょうか。最初に現代語訳を聞いて、大体の内容を頭に入れて、それから漢文を読み聞くことで、こういうことを言ってるんだなと分かるようになっています。言葉の難しさという徒歩の詩を味わう上での一つの障害を乗り越えて、徒歩の詩の世界に存分に浸っていただけます。そのための現代語訳です。では、漢文書き下し、現代語訳があればいいのか。やはり中国の詩ですから、中国語でも聞きたいと思うのが普通だと思います。もっとも徒歩の時代の中国語と現在の中国語と全く違いますので、現在の中国語で朗読して、それがそのまま正しい徒歩の詩の発音というわけではないんですけれども、それでもどんな感じなのか雰囲気は伝わると思います。ところが日本ではなかなか中国語の朗読はまとまった形で手に入りません。アマゾンや大手書店で探してみてください。本当に少ないです。あるとしても何万円もする高価なものだったり、肝心な自分の聞きたいものが欠けていたり、また中国語といってもひどい訛りがあったりするとがっかりですね。そこで聞いてみてください。
春望杜甫。 国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。白头搔更短，浑欲不胜簪。
最初サンプルを聞いたとき、これだと思いました。長い間求めてきた中国語による漢詩朗読の理想の形がここにあると。李仙さんは現役のナレーターの方で、大手企業や官庁の CM にも出演されています。その美しい抑揚は、中国語が全くわからなくても聞き惚れてしまうはずです。ぜひ日本語書き下しと合わせて聞いてみてください。徒歩の詩の魅力にどっぷりと浸れるはずです。本製品は徒歩の代表的な詩28編を日本語書き下し、現代語訳、中国語で朗読し、解説を加えた CD-ROM です。膨大な徒歩の詩の中でも、日本でも愛称されて馴染み深いもの、あまり難解でなく背景説明の必要がないもの、言葉の抑揚が美しいものを中心に28編を選びました。徒歩の名作と言われる詩はほぼ網羅できているはずです。徒歩の生涯をたどりながら適宜詩の朗読と解説を挿入するという構成になっています。通して聞くと徒歩の詩とともに徒歩の人物像が浮かび上がってきます。中国語朗読は李仙さんに担当していただきました。李仙さんは現役のナレーターの方で、大手企業や官庁の CM にも出演されています。中国語の勉強になることはもちろん、中国語が全くわからなくても、抑揚の美しさに引き込まれてしまうはずです。そして解説はテンポに緩急をつけて、詩の背景やこぼれ話なども含めて楽しく語りました。聞いているだけで、徒歩や徒歩の生きた時代についての知識が身につきます。また、解説部分を省いた中国語朗読のみの音声、日本語朗読のみの音声も入っていますので、必要に応じてお聞きいただけます。そして、中国語朗読付き、李白、詩と生涯も好評発売中です。生涯の大半を放浪の旅の中に過ごし、酒と月と、人生を愛し、千編余りの優れた詩と数々の伝説を残した詩仙李白。かたや家族を愛し、人民を愛し、社会問題や天下国家のことを多く歌った詩聖徒歩。作風も生き様も李白と徒歩は全く対照的です。合わせて聞けば、二人の作風の違い、それぞれの魅力がさらに浮き立ってきます。こちらも合わせて発売中です。では最後に、徒歩の春望を漢文、現代語訳、中国語で朗読します。755年、節度使の安禄山が、東王朝に反旗を翻しました。以後、戦乱は8年間に及び、豊かだった国土は破壊し尽くされ、焼け野ヶ原となりました。安史の乱です。福と洛陽に続き、首都長安まであっさりと落とされ、反乱軍が長安に迫ると、元宗皇帝は楊貴妃一族を引き連れ、蜀の地へ難を逃れます。逃亡した元宗に代わって、元宗の第三子、祝宗が即位します。徒歩は、国を思う気持ち熱く、今こそ国家の危機と、祝宗のもとに駆けつけます。反乱軍と戦おうとしたのです。しかし、祝宗のもとに駆けつける途上、徒歩は反乱軍に捕らえられ、長安に連行されます。時に756年、徒歩45歳、1年間にわたる捕虜生活の始まりです。 捕虜生活の最中、徒歩は長安郊外の丘に登り、荒れ果てた長安の町を見下ろします。その時の思いを綴ったのが春望という詩です。春望、徒歩。国破れて山があり、白春にして草木深し。時に感じては花にも涙を注ぎ、別れを恨んでは鳥にも心を驚かす。ほうか三月に連なり、箇所、板金に当たる。白刀を書けばさらに短く、すべて真に耐えざらんと欲す。国と長安は破壊され、ただ山と川ばかりになってしまった。春が来て、城郭のうちには草木がぼうぼうと生い茂っている。この乱れた時代を思うと、花を見ても涙が出てくる。家族と別れた悲しみに、鳥の声を聞いても心が痛む。戦乱は長期間にわたって続き、家族からの便りは滅多に届かないため、板金に値するほど尊く思える。白髪頭を描くと、辛労のため髪が短くなっており、冠を留めるかんざしが結べないほどだ。
春望、杜甫。国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。烽火连三月，家书抵万金。白头搔更短，浑欲不胜簪。
というわけで、徒歩詩と生涯再発売です。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。